どうも、松山です。
どうも、伊藤です。
この前、職場で顔が見えるラジオっていうのをやったんですよね。
うん。
それが結構評判が良くて、これは良かったなっていう話をでもしようかなと思いました。
うん。
これ、もともとは、慶応大学の教授の伊庭隆さんって人がノートに書いてたので、まあ、ズームを使ってこう、オンライン授業を展開するって時に、ラジオパーソナリティになりきって話して、生徒からお便りをいただいて、それに対して答えるみたいな、のをやったみたいな記事があって、まあそれ、なんか面白そうだなと思って、これ職場でもやってみようと思ってやってみたら、なんか思いのほか評判が良くて、これは結構ある種の一つの回答っていうか、これはいいんじゃないかなっていうのは思いましたね。
なんか役になりきるっていうか、そのロールプレイっていうのは結構ね、うまくいきやすいっていうか、その何か発表するときにはその役になりきるって重要だったりするよね。
うん、そうそう。このさ、ラジオ形式っていうのがいいよね。ラジオネーム誰々さんみたいな。で、お便り読み上げてみたいなスタイル。で、こうラジオってこのパーソナリティとリスナーの距離が近かったりするじゃないですか。
ああ、確かにね。
なんかあなたに届けてますよみたいな。距離感が近くなったりするっていうのが、まあ、それが音だけじゃなくてズーム越しの画面越しの人とこうつながってる感じが、より画面越しでオンラインなんだけど距離が近くなるっていう感じがするのかなと思いましたね。
そうだね。
僕と伊藤さんがやったんですけど、やった時は15分って枠でやったんで、
そうだよね。
まあある程度こう限られてるじゃないですか。
いやー、15分って短いよね、ほんと。
そう。で、ラジオでこうお便り募集して読み上げるっていうのも3人かな、今回やったのは。
そうだね。
事前にお便り募集して実際読み上げて、で、そのラジオネームの人とつないで会話をするみたいな
の
やったんですけど、お便り以上のことを聞き出せたかなっていうのはありましたね。
ああ、確かにね。なんかそういう意味では、その今回普段ほら俺たち2人でこうやって話してるのとかも、まあ言ってみれば、まあ、2人の話をまあラジオ形式で配信してるに近いわけで、なんかそういうその普段のやり取りみたいなのを積み重ねてたおかげか、インタビューの人たちの話を聞き出したりするのってなんとなくうまくできたかなっていうのがあるよね。
そうそう。あと、なんかこの番組、この松井と FM を大体15分から20分ぐらいかな、時間で言うと10分から20分ぐらいだから、なんとなくこの15分っていう感覚も自然と身についてた感じはありましたね。
言われてみりゃそうだね。確かに。まあでも本当そうだよね。ラジオ形式でね、リスナーと DJ みたいなね、 MC みたいな、そういうこうやり取りっていうことになると、お互いなんかこうちょっとリラックスして話ができたっていう、そういう雰囲気はすごくあったような気がするよね。これがその先生とさ、あとは同僚同士とか上司と部下みたいな感じだと、構えてしまうところが、もうちょっとこうね、フランクにうまく接してっていうか、フランクに話が展開できたような、そんな気がして。
そうね。今回結構プライベートに寄ったところはあったけど、あ、そういう感じなんだろうな、そういう趣味を持ってたのねとか、あ、そういうことを意識してなんか日頃行動してるのねみたいなのも分かったりして、
そうね。やっぱりその一緒に働いてる人のなんていうのかな、プライベートとかキャラクターってさ、別に知らなくてもいいじゃんっていう考え方ももちろんあるんだけど、でもやっぱり知っておくことでこう考え方の癖だったりとか、そのね、どういうふうにこの人は思っているのかとかっていうのが分かるっていうのは、いや、案外大事だったりするからね。
そうなんですよ。変な誤解が生まないっていうかさ、
そう
なんか思考の癖みたいなのもあるじゃん、人によっては。
そうなんだよね。普段やっぱりその仕事でしか会話してない、仕事でしかやり取りしてないっていうことになると、本当にそこで出たね、言葉だったり指示だったり話だったりが全てになっちゃうけど、でもその人構成してるのって本当はそれだけじゃなくてさ、いろんな、例えばね、好きな食べ物があったり、好きな番組があったり、好きな本があったりっていうね、そういう思考のね、流れとか、これまでの背景があって、 ていうところもあるからさ、
うん、
そういうのがまあ全部分かったわけじゃもちろん時間が限られてるからないけど、やっぱそういうのが分かる場があるっていうのは結構良かったんじゃないかなって思う。
貴重だったかな。なんだろう、あとあれかな、良かったなっていうのは、まあ、僕ら MC 側で結構コントロールできたのが結構目的にでかかったな。
確かにね。
うん、時間限られてるのに話す人が多いとさ、どうしてもコントロール外のところでさ時間が食われてくっていうのがあったりするから、
うん、厳しいよね。
それは大事かな。
ましてほら、あの全員が同じ場にいるわけじゃないっていうことになるとさ、
うん、
やっぱりね、確定要素ってほどじゃないけど、こうコントロールできない要素が増えてくからね。
ちゃんとね、時間限られて時間があるってなると、やっぱ喋る人は一人か二人が限界かな。
そうだね、
かなとは思ったな。あとはもう事前の準備で全てが決まるなっていうのは印象的にありました。これこういうのって、
うん、そう、15分の番組だからっつってね、まあ、番組っていうのも変な話だけど、15分の枠でもさ、やっぱりそれにかける時間ってやっぱ15分じゃ全然足りないからね。
そう、俺はね、まあある程度か時間かけましたもんね今回。
うん、だってまず企画を決めるところから始めてって言ったらね、本当にしっかり時間かけてるよね。
そう、企画決めて、テーマ、お便りのテーマ決めて、
うん、
お便りのテーマを流し募集してとかね、周知して募集来たのから選んでとかね、
うんうん、
最後の満足度アンケート事前に作って番組終わりに流してとかまあでもね、結構設計すると工数は結構かかってるな。
だよね。
まあでもちゃんとやればちゃんと答えてくれるっていうか、満足度は上がるね確実に。
そう、
まあ、全部準備が全てだなっていう気はしますね。何でもそうですけど、
うん、
多分オンラインの授業とかもそうなんでしょうね。
そうだね、まあオンラインの授業にしかり、プレゼンしかり、
イベントとかも全部ね、オンラインのイベントね、このアドリブの要素をいかになくせるかっていうのも大事かもしれない。
うん、そう、アドリブをできればもちろんそれはそれでいいのかもしれないけど、やっぱりアドリブの要素が出るまでにはしっかり事前準備をね、こなしておくっていうか、しっかり準備を詰めた上で、まあ、うん、時々アドリブを入れるっていう方だよね多分ね。
うん、じゃないとね、次が参加してもらえなくなるかな。
そうなんだよね。まあ本当、あの今回はさ、いわゆる朝礼っていう風な形でみんなに参加してもらう中で、まあその中の一つの形として、こう顔が見えるラジオっていう風なのを選択したわけだけど、まあやっぱりね、朝礼っていうのも結構多くの会社でやってるわけじゃない。
うん、
その多くの会社でやってるっていうことはさ、まあもちろんね、他の会社がやってるからうちもやるかみたいな、その特に理由なくやってる場合もあるのかもしれないけど、やっぱり朝礼をやることの意味っていうのも多分あるにはあるはずなんだよね。
そうね。
だからそのなんていうのかな、まあもちろんよくあるのはやっぱり朝からその業務的な朝礼だったら、その自分がその日何やるのかっていうのをその朝確認しておくっていうことは、その日一日の仕事の能率に関わるっていう話だったりもするしさ。まあ、今回で言うとね、なかなか一箇所に集まってるわけじゃないようなところだと、それぞれのね、拠点同士、顔を合わせる機会もないし、じゃあ、その月に一回とかね、ぐらいは話してもいいよねっていう風なさ、
うん、
まあ、そういった意味合いで設けられてる場なんだけど、
うん、
まあ、そうなるとやっぱりね、お互いを理解するっていうか、こう、こんな人たちがいるんだなって、自分とは全く関係ない存在じゃないっていうふ
う
に、
ん、
考えることも大事なのかな。
そういう意味だとこのラジオ形式っていいかなっていう、相性はいいかなっていう感じはします
ね。うん、そうだよね。時間も限られてて、でもお互いにちょっとね、知るっていうことでいけば、やっぱり映像だと情報量多いしね。うん、
そうですね。
なんだっけ、人が判断する要素って実は見た目よりも音声とか耳から入ってくる情報で判断してる割合が結構強いらしいよ、なんて話を どっかで見たんだけどさ。
なんかありました。そんな研究結果もありますね、最近では。
まあ、話し方とか、その伝わってくる音って結構大事だったりするよね、本当にね。
そうね、声のトーンとかさ、速さとか、あの語尾の強さとか、なんかあるよね、そういうの。見た目以上に、なんか、関西の人の印象に残ってるとかするじゃん。東北の人の方言とかさ、そういうことかな、きっと。
やっぱり人に伝えるっていうのは結構声の要素、本当の要素っていうのはすごい強いっていう話であれば、なおのことやっぱりそういうその音声に特化したっていうか、音声を主にした今回の企画っていうのは、まあ割と届きやすいアプローチの仕方だったのかなっていうのはある、
うんうん、おすすめかな。ちょっと結構 MC 側の力量が問われるかなっていう気もしますけどね。
ああ、そうね。確かにね。
のなんか質問して帰ってきた答えに対してまた広げられなかったりするとさ、
ね、
お互いギクシャクしちゃったりするしさ。
ごめん。
なんか、ちょっと難しいところはあるかもしんないけどね。
まあ、そうね。うん、確かに。あの、MC 側もやっぱりちゃんと、あの、なんていうのかな、しっかり拾ったり広げたり大事だよね。それがなくてただこう質問したことに答えてもらって、うん、じゃあ次の質問行きますみたいな一問一答で単発みたいなのだと、うん、ちょっと味気なくなるし、そうなるとラジオ感が若干薄れる感じは出てくるよね。
で本当にやっぱ興味持たないとダメかなっていうか、興味持つ姿勢は大事かなって気がしますね。興味関心ないとさ、
ね、
マジで本当ただの一問一答みたいな、なんだろうこれみたいな。
そういう意味じゃさ、今回そのなんだろう、当日ラジオ形式で話す内容っていうのはさ、事前にヒアリングをしてさ、で、うんうん、しかもその当日話す人とさ、こんな感じで聞いたりとか、こんな感じな話しますけど、なんか聞いてほしいことありますかとかっていうのを事前の打ち合わせ実は入れてるんだよね。うん、
あ、入れてましたね。
多分これがさ、プロの、まあ、プロも実際は打ち合わせしてるのかもしれないけど、まあでも視聴者でね、うん、なんか連絡取ったりとか、ハガキ読んでいきなり繋いでとかっていう場合だと、打ち合わせもないだろうさ。
うん、
うん。まあそこから広げられるね、スキルがあればもちろんいいんだけど、まあ慣れないうちはやっぱり事前にね、聞き取りしたりとか話し合って、こんな感じでどうでしょうみたいな準備をしっかりしたっていうのは、実はこれかなり大きなポイントだったのかな。
確かにね、それはでかかった気がする。
多分当日に話来てさ、その話をこうそこから広げるってなるとやっぱり結構きついじゃん。
そう、相手側にもきつくない？なんかね、結構重たい質問されたりもしもしたら、
うんうん、
答えんのにさ、いや考える時間持ってくださいよってなるからさ。
そうだよね。そんなにだって考えてる時間もさ、時間制限ある以上ないからさ、うんうん、その黙って3秒とかってわけにいかないもんね。パッて口ついて出なきゃいけないけど、なんか話し始めちゃったらどこでね、あんまり考えずに話し始めるとどこが着地点になるか分かんなくなって、あれ途中で俺何言ってんだろうみたいな話になっちゃってもいけないし。
確かに、やっぱ準備ですね。事前準備大事っていう。
そうね、
まあ、あと即興で、あの本当のラジオの人すげえなと思いました。いきなり電話例えばかけてさ、お便りの人に電話かけて、
いやあれはだいぶ慣れてるよ。
すごくない？あれ、
うん、だいぶやってるよ。
出ないとかあるじゃん本当に。
あ、あるあるある、全然ある。
すごいすごいですよね。
まあ今回だからその顔が見えるラジオっていうのを企画するにあたって、まずはさ、その朝礼っていうね、みんなにその伝えなきゃっていう場に、そのラジオ形式 MC とリスナーっていう形でやるのが伝わりやすいんじゃないかっていうところからスタートしてるわけじゃない？
うん、そうね。
でそこからじゃあそのね形式でやるにあたってテーマどんなのがいいかなっていうのを考えて、うん、でテーマ決めた後はじゃあどのくらいの人数に喋ってもらおうかっていう風な決めをして、でそれを決めた後は集めたお便りの中からどの人を選ぶかっていう風に決めて、
うん、
で最後にその人たちと事前に準備をして本番を迎えるって感じかな。もちろんその本番に向けたそれ以外の準備もね、うん、実際のそのラジオ形式で皆さん集めた時のね音声だったりとか背景だったりとかも用意したけど、 ざっとした流れは今話した感じかね。
そうそう。あとちょっと工夫したのが、お便りも応募募集して募集かけるときに、例えばこんな文章っていうの載せたんですよ。
あ、そうだね。そう、
あれ結構でかかったなと思いました。
確かに確かに。
あれがなかったら多分1行とかで。
そうだよね。うん、1行でこれ一言みたいな感じになっちゃうもんね。
事例が結構長文に書いてから、長文で書いてくれる人が多かったんで、
うん、
拾う側も拾いやすかった。具体的に書いてくれたから。
そうだね。テーマを決めてその質問を投げかけるときに、具体的にどんな感じで答えてほしいかっていうのを例に示すことで、答える側もイメージしやすかったもんね。
そうそう、多分あれが、あれ結構集まった、お便り集まったけど、あの要素でかかったと思いますね、
うん、そこは結構ちゃんと工夫したところですね。そこは結構大きいよね。
そこはでかいかなってなって、集まった中から選んで、まあ僕たちが多分展開しやすいのを、人を選んで、
そうだね、
っていうのもあるし、
まあ、やっぱりそう、答えてもらうためにどんな風に答えてほしいのかっていうのをやっぱり投げかけるときにしっかり想定して作ったっていうのが一つのポイントだし、
うんうん、
もう一つはそのそれで回答してくれた人の中からどんな人を選ぶかっていうのを事前に決めといて、
うん、
その人たちとどういうやり取りをするのかっていうのをちゃんと準備したこと、多分その2つは結構成功というか、そのうまく展開するためには非常に大きな要素だったかもね、
うん、そうですね。
まあもしね、朝礼とかでそういう役回りをやる方がいらっしゃったら、ぜひこんな形もあるんだなっていうことを知っていただけたらって感じですかね。
うん、そうですね。はい。じゃあそんな感じですかね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。